皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月11日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は一人一人の拠り所が問われているというお話です。毎度のことなんですけども、この相場が暴落したりする時ってのはですね、それに乗る人と乗らない人がいるんですね。で、乗らない人ってのは全然乗らないですよね。それがどうしたのって感じ で乗る人はとことん乗っかっちゃってて、もう自分の乗っかった世界しか見えないという、そういう状況になってるわけであります。なんかやっぱり人ってですね、何か拠り所に生きてること、拠り所に生きてるところことが多くてね、それは何を一番大事にしてるかって話ですよね。で、それって実は同じようでいて結構人によって違うんですよね。やっぱりとにかくものすごいお金に執着ある人もいるし、何か物にお金を受けた物にものすごい執着を持ってる人って決して世の中少なくないんですよね。で、そのものが執着しているものが拠り所なんですね。だからそれがなくなるってことは人生がなくなっているのも同然で、だから他のことないって分かりませんからね。その自分のその拠り所としているもの、これが要するに言ってみればなくなった時は自分も終わりだみたいな感覚によくなっていくわけですね。で、特にお金はそうですね。で、そうなった場合の典型的な姿はいわゆる虚無主義になります。特に自分が拠り所としているものとかなんかがなくなった場合というのはですね、大抵はその虚無主義になります。ニヒリズムですね。絶望的って言いますかね、何も考えたくない、もう何て言いますか、全てに対してこう悲観的になっていくっていうんでしょうかね。で、なんかあらゆることに対しても元気が出てこないっていうのか、一切なんかこうもう真面目に考えようとしないっていうか、そんな感じになる人も結構多いと思いますね。単に物がなくなっただけなんですけどもね。で、そういう世界が一方でありますんで、ですからそういう物に依拠した人が集まってる世界というのは、大体一発アウトですよ。例えば一番よくあるのは、給料をもらうためだけにみんなが働きに来てる組織ですね。役員も多額の役員報酬をもらうためだけにここに来てる。従業員も、給料をもらうためだけにここに来てる。それからその取引先も金をもらうためだけにここに来てる。別にその会社の理念とかで方向性とか誰も気にしていないし、その何かに書いてある程度のものでね。で、会社の先行きどうなろうと自分が損しないように自分が金もらえるようにだけ考えてると。で、先々のことを考えたってうまくいかないから、今だけ金だけ自分だけで、特にその金が詰まってくると、弱い者いじめ始まるわけですね。追い出しにかかるから、追い出しかけられた時に追い出されないように、負けないようにですね、対抗する手段をいろいろ持っていくと、だから結局金を守るためという、そういう話で、こういう組織はですからあんまり少なくないですね。結構ありますね。で、こういうところはだからその金が止まった瞬間にもうバラバラですよね。袋に詰めた小石が外に落ちるみたいな、砂袋が弾けるみたいで、バラバラになりますね。何にも痕跡残さないみたいな話になりますね。ですから、そういったらまたそのバラバラになった人たちが、そこで、だからなんか本当にその、すでにまたなんか物に対する執着をやめればいいんですが、やまんないとですね、またどっか行って同じようなことやるわけですね。だからなんか本当に、下を見てると悲惨ですよ。こうやってその暴落とかね、物にしか執着ない人の世界を見てると、それは本当に悲惨ですよ。昭和のバブル崩壊の時もそうでしたしね、それからドットコムバブル崩壊もそうでしたけどもね、なんかね、こうやっぱ一定数必ずいるんですよ。昔に比べれば減ってきましたけどね、減ってきましたけど、やっぱ一定数いるんですわ。それは大変でね。で、それがまず言うとか、物の執着ってやつがある人たちが、これは本当に大変なことになりますね。あとはやっぱりこう、なんて言いますかね、理性に執着している人たちがいるんですよ。理性といっても、私に言わせれば中途半端な理性なんですよね。非常に単純系のものを考えている人いるんですよ。要するに、なんて言いますかね、信号は必ず、 緑、黄、赤の順につくんだと、緑、黄、赤と順番についていくんだと、この順番狂うことない、世の中全部そういうもんだと思ってる人がいるとかね、それからやっぱりその何て言いますかね、全ての世の中の出来事は因果関係があって全部それを説明し尽くすことができるんだと、単純な、まあ、理論の積み上げで物事を考えることが一番正しいと思っている人もいるわけですよね。で、その理性なるものを知っている人たちが大体、まあ、判断の基準にするのは損得なんだよね。損得だってですね、非常に単純な損得なんですよ。いくら儲かるかみたいな話でね。で、何が賢いかっていう話した時、なんかちょっとも賢い人に見えないんだね。にせこい人なんだよね。どう見てもせこい人なんだけども、いや本人せこいと思ってなくて、いやこれは賢明な選択だなんて言いながらですね、もうとにかく自分の中で自分の頭で課した約束事を絶対守るようにと、こうなんか自分の中で一つもその約束事を破らないようにと一生懸命考えながら暮らしてんだよね。何をやってるのかよく分かんないんですけども、まあそういう人たちって多いんですよ。要するに何て言うかな、その秩序の中で生きると、秩序の中で生きることが全てであって、この秩序が変わるなんてことは考えられないし、無秩序の中をどう次の秩序まで生きるかなんてことは全くその想像外のことだし、秩序に反するってことはすごく悪いことであると、秩序にたとえいられなくなったとしてもね、秩序にの中にいる場所がいなくな、いる場所がなくなったとしても、それは本人が悪いんだって、それを排除するすべきだと、みたいな感じで、とにかくなんか秩序にこだわる人、しかも単純な秩序ですよね。大自然の秩序のような大きな包容力のある秩序ではなくて、なんか非常に単純系の秩序にこだわる人がいるんですよ。これも大体ですね、相場が暴落するとですね、お手上げなんですよ。もうあの銀行が潰れた時とかですね、金融機なんかも典型でしたね。もう絶対潰れるはずはないと、絶対あのうまくいくはずであると言ってると目の前で潰れるんですよね。で、前に言ったように大したことないって大体言ってんですよ、それで何か始めるとすぐ大変だって言うんですよ。で、どうするんだったら黙っちゃうんですよ。大したことない、大変だ、黙っちゃう、この3つしかないんですよ。これは大体秩序になんかこう、まあこだわってる人多いですよね。なんか変な秩序なんですよ。その今のバカみたいな安倍政権のこの秩序とかですね、バカみたいなウォール街の作った秩序とか、バカみたいな原発屋の作った秩序とか、なんだかああいうものをね、非常に大事にしてですね、これを守ることが全てだと、みたいな発想になるわけですよ。要するに何て言いますか、今自分がいるこの秩序が明日変わることはありえないと。で、変わっちゃった場合は黙るんだね。黙っちゃってですね、漂流するわけですよ。思考停止になって漂流して、で、落ち着いたところでまた目を開いてですね、この秩序でいいんだとそこから始まるんだよね。全く役に立たないんですよ。だからこういうリーダーが上にいると本当に困るんで、あんたこれ危ないですよ、どうするんですかって、ってそんなことはないと。で、なんか起きたらですね、黙っちゃうわけよでも終わりですねと、もうどうも黙ってそれっきりですよ。もう一つも役に立たないんですから。そういうのはですね、昔からよくいるんですよ。まあ不勉強っちゃ不勉強なんだよね。でもなんかこう、やっぱり世の中のダイナミズム、大自然のこの凄さっていうのは実感しない人たちがいて、こういう人たちはなかなか問題なんですよ。例えばその東日本大震災の時も津波が来た時ですね、あえて逃げなかった人たちっているんですよね。あえて逃げずに津波で死んじゃった人たちも結構いるんですよ。逃げたくても逃げられなかった人もいるんですが、逃げられるのに、られるのに逃げなくて死んじゃった人も結構いるんですよね。こういうところなんですよね。やっぱりなんかそれって自分の中にある種の秩序感覚があって、それに依拠して暮らしてるんですね。日々生きてるんですよ。で、それがこう無意味なものだって言われてもそれはそうは思わないし、なんかそこに執着してるんですね。なんか非常に小さな秩序に執着していて、物事の優先順位が分からなくなってるんですね。で、まあなんかあるともう大変だ、で黙っちゃったってそれっきりなんですよね。大体この政府なんてそんな感じの人たち多いですよね。平成に入ってその村山政権以降だね、アメリカの言うことを聞くのが日本の国益であると、アメリカの属国になることが日本の国益であると言って、そのまあ何も考えずに思考停止してアメリカの言いなりになって こう物を考える。まるであれは習近平の言いなりになって中国共産党の人間みたいなもんだな。まああんな風にやってた連中の最後っていうのは哀れなもんですよね。何もできない自滅しちゃうわけですよね。今の自民党なんかも完全そうじゃないな、あれ。だからそういうのってのは役ちとも役立たないんで、やっぱそういう変な秩序に依拠するってことは良くないですよね。やっぱりその依拠する大きなポイントは大自然ですよね。まずこの段階一つ言えることは、その今回のウイルスもですね、それから原子力の話もね、健康ってことに言ったら対症療法以外に方法がないってことですよ。ウイルスもそれから原子力もね、対症療法以外に方法がないから、医者がパッと治すっていうことができる病気じゃないってことですね。放射線障害にしろ、それからそのウイルスにしろ。だからそもそも医者に頼らずにこういう危惧を逃れるっていうことをやらなきゃダメなわけね。まあなんか臓器なんかに問題が出たらそれは医者に行くしかないのかもしれませんけども、要するにその、今までの秩序を維持して問題があれば医者にかかればいいという、そういう方程式ではこの問題は解けないですよね。東日本大震災も、それから今回のそのウイルスもね。ということは本来の人間の抵抗力だとか、あるいはその免疫力って何なんですかと、そもそもなんで人は生きてるんですか、なんで死ぬんですか、じゃあなんでそのこういうウイルスだとか放射線みたいなものが世の中にあるんですか、その根源を考えていかないと分かんないですね。すなわちだから今私たちが住んでるこの日常の環境は当たり前のものだとしてね、人がいて、で医者がいて、で発電所があって、でなんかその病院があってと、でこれで全部うまくいってますなんて、それが当たり前だと思ってるからね、大きな間違いなわけですよ。それはそんなもんがあったってですね、役に立たないときは徹底的に役に立たないんですよ。大抵は役に立つんですよ。でもね、役に立たないときは決定的にあるわけですよ。相場なんかもそうでしょ。その普段上がったり下がったりしてるとあんま関係ないけども、どっかで大暴落に遭うとそれっきり死んじゃいますよね。だから世の中ってそのね、普段はまあどうでもいいんです、はっきり言って。上行ったって下行ったってですね、まあ、大したことないわけよ。問題はその決定的な瞬間なんですよ。次にいつ決定的な瞬間がどっちからやってくるかっていうことをやっぱり予見して手を打っていくっていうのはすごく重要な危機管理でありましてですね、その四方八方何か起きたら対処しますが、対処できないことがあるんですよ。あの東日本大震災がそうだったでしょう。だから今回のウイルスもそうですよね。今のところなんか日本は不思議なことに感染者の数が少なくてですね、死亡者も少ないんですが、いやあれ隠してるからかもしれないからね、検査してないからかもしれないし、これからどうなるかまだわからないですよね。でなんかお手上げになった時、よいよお手上げですとチーンだって話になっちゃいますからねバカみたいな話ですよ。だからこう普段からやっぱりこの今の世の中実際どうなってるのか、本来やるべき姿とどう違ってるのかっていうことはいつも頭入れとかないとね。でやっぱり生きてるってことはなんかこの世で使命があるわけでしょうから、その使命を果たしてるってわけで、ある種進撃、神の 劇場ですよね。まあそういうものをこうやっぱりくぐり抜けていくってことですよね。聖書なんかは黙示録ってのあるわけでありますけども、要するにあれはその人類進化の一つのプロセスでしょう。ね、黙示録で全部終わって人員じゃなくてですね、まあああいう黙示録の世界をくぐり抜けて人は、とか世の中は進化生成発展していくわけですよね。もっと素晴らしい未来があるからこそ変なものが消えなきゃなんない瞬間があるわけですよ。まあ大抵の時はですね、まあいいかと片目つぶりながら OK して出したものももうそろそろいけませんわと、これ全部整理つけますよという時が来るんですよ。ね、最後の審判みたいな時が来るわけですよ。でそこで、一旦整理して負荷前に進むと、こういう段取りになってるわけでありますよ。だからそういうことを考えた時に、目に見えてるっても大抵そういうのはですね、自分の非常に狭い視野で考えてる、狭い視野と思考で考えてる秩序でありまして、まあそれでやってるからダメなんで、まあ世の中は変幻自在であると、大宇宙は変幻自在であるというふうに思っときゃですね、いかようにでもなりますよね。そしてやっぱりこうこれは量子的な話をしてもいいと思うんですが、未来の予見っていうのはやろうと思えばできるんですよね。 量子的な時間の揺らぎってあるでしょう。だから未来起こりそう、起こることって結構小さく今起きるんですよね。あれはすごいですよ。未来の予兆っていうのは小さくあちこち見えてんですね、あれ。だから何て言いますか、ある瞬間からでないとわからないんじゃなくて、特に大きな変化はその予兆はですね、もう事前にたくさんたくさん見えてるんですよ。気づくか気づかないかなんですね。要するに自分で決めた数字を今日も一日自分で守れたから、ああよかったと思う生活だったら絶対わからないですよ。仕事もそうですよ。こういうスキームでこうやって金儲けして今日いくら儲かりました、それで考えたらそんなこと絶対にわかりませんから。そうじゃなくて、今日は起きてですね、今日は何をしようかなと、まあもちろんやること決まってるかもしれませんけども、まあそういったってですね、今日は少し飯に凝ってみようとかですね、今日はもっとよく寝てみようとかですね、たまには少し勉強してみようとかですね、いろいろメリハリってものありますよね。それから同時にやっぱり暑いか寒いか、今日の気候も違うし、空気のなんか味も違いますよね。そういうのをこうふと感じると、なんか見えるものがあるわけですよ。なわちこう囚われて執着して生きてると一切入ってこないような五感の感覚、六感の感覚ってやつが執着してると入ってくんですよ。それがポイントですよね。そこに未来の予兆って大体いくらでもあるんですよ。で、天はすごいもんだから、人によってみんなね、その人に合わせた、いろんなアドバイスを出してくれますから、だから誰もそれなりにやり方で、まあ自分自身でなんかメッセージを得られるってもんですよね。だからそういうのをやっぱり大事にしてると、まあ大きな災いっていうのは大体回避できますよね。全くありえないってことなくて、でしかしそれでも全く想定外ってことがあったら、逆にその時こそですね、うん、これは一体俺に何をしようとし、俺に何をしろということなのかなと考えてみるといいと思うんですね。今ここで私は何をすべきなのかなと、何をすることが天の意なのかなっていうことはよく考えてみるべきですよね。で、大体その意に沿ったことは体が自然に動くんですね。たとえそれがその損得で言ったら損になる話であっても、体がちゃんと動くんですよ。ところがそのまあそのだけにやたらにですね、自分の我欲だけ出してやるとですね、なんかどっか静岡の方で県会議員ですか、あれがそのマスクたくさん買ってそれ売ってボロ儲けしたと大騒ぎになってるけども、まあああいうことになっちゃうんですよ。あのマスクだって寄付すればよかったんだね、あれ寄付すればですね、それは英雄になれましてですね、なかなか立派な議員もいると、俺は高値で売るからですね、ああいうことになるわけでね。まあやっぱりなんかその物事の優先順位っていうものがありましてですね、まあそれを間違えてやっちゃうケースが多いんですよ。我欲が出てくるとね、欲深くなると、まあそのあたりのところがですね、非常にこのまあ難しいところでありまして、したがってこうやっぱりこう普段からあんまり執着ある生活するとですね、もう何にも分かんないまま行っちゃいますよ。朦朧としちゃってですね、何にも分かんないままなんかこうルミンのごとき状況になっちゃいますよね。25年前の銀行の倒産の時もそうでしたけども、早く銀行辞めた人はよっぽど幸せでしたよね。で、早く銀行辞めた人、あるいは早く会社辞めた人はもう余裕で次の就職ありましたけども、山一潰れたくらいからみんな一斉に倒産して出てきちゃったから、まああれだ大変でしたよね。どこ行ったって人で溢れてましたよ。だからこうやっぱりね、遅いのは良くないですよ。早め早めはいい、大事ですよ。それが一番人生うまくいく秘訣ですよ。で、ですからそのあたりのところはね、やはりこの人生時間無駄にすべからずと、なんか意味あるために生きてるんだから、で何をすればいいのかといつも考えて行動してることですよね。で、いろいろ執着あるかもしれませんけども、執着はなるべく早く捨てることですよね。まあそうしないと何もできなくなりますからね。まあそんな感じでやっぱりこうもっとよりどことするところをより抽象的なもの、より大きなものに持っていけばですね、むしろこういう時は新しいことを始めるチャンスでもあるんですよね。なのでその今までのものが潰れるから、いや新しいことやるしかないわけで、それ大チャンスなんですよ。今までできなかったことができる、今までその埋もれていたシステムが表に出てくる、そういうことが始まるのはこういう大混乱の時です。したがってこの、まあ、未来を見ている人たちにとってみれば、まあ、比較的楽にですね、ここは新しいことができるんじゃないんでしょうか。で、新しいことやってもですね、うまくいけば皆さん褒めてくれますね。さっき言ったその今の秩序にこだわっている、今の秩序に執着する人が多いとですね、新しいことやるだけで怒られるんだね、 何もするなって言われるわけですね。バカじゃないかと思うんだけども、まあ、その挙句がこういう破綻になるわけ で破綻になりますと全部一転しましてですね、なんか文句言ってた人黙っちゃうんでね、さっき言ったように大したことない、それから大変だってその後黙っちゃうから、黙っちゃうんで、あとはだから自分でやればいいわけですよね。私はなんか大いなるなんか未来が開き始めた感じがするんですね。この危機の中から未来を考えて行動する人たちがどんどん出てきて、世の中おそらく大きく変わっていくんじゃないかな、そんな風に思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、一人一人の拠り所が問われているということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。